説教、生きている者の神、石橋秀夫牧師です。
6月から7月にかけて東京のベテル教会にお伺いする機会が多くありました。7月の第2週日曜日には礼拝にも出席したわけでありますが、その時大変感心させられることは、礼拝の後また会議をする、その中で出てくるものが大変おいしい、前からここで出ているものはみんなおいしいということは聞いていたわけですが、第2週の日曜日の後は本当においしいメロンが出てきて、もうそれを何キロも食べたという。このなぜこのおいしいものがベテル教会の礼拝の後に出てくるかというと、100歳の信徒の方がそれを用意しているということを聞かされてびっくりいたしました。礼拝後、そのメロンのところですが、この100歳の方が礼拝を出た後、集会室で一緒にお話をいたしましたが、ニコニコしながらですね、おいしいおいしいって食べる方たちを見ておられたわけですが、その姿が大変印象深いわけであります。で、100歳って聞いて、いや若いなと思ったんですが、特にその100歳のこの信徒の方のこう目というか、目にこう輝きがある、そのことをこう感じてすごく嬉しく思いました。復活の信仰を信じて、明日への希望をしっかり持って歩んでこられた、そして100歳になり、さらにまた明日への希望を持って礼拝を捧げている、そこから来る目の輝きというものを感じたのであります。加藤恒明先生の説教集の中に記されていたことでありますが、アメリカの哲学者が書いた天国についてのすべてという本が紹介されてありました。私は読んでないわけでありますが、天国はどんなところか、天国でみんなが話す言葉はどんな言葉か、天国ではどんな着物を着ているのか、そういう私たちが天国について思う、その思いがユーモアたっぷりに書かれている本だそうでありますが、しかしそのユーモアたっぷりに語られるその内容の中に非常にこう深いものがある、非常に深いものがある、そのことが本に書いてあったわけであります。そして、こんなふうな本の中の言葉が紹介されておりました。愛の最も有識敵は憎しみではなく無関心である。信仰の最も有識敵は退屈である。このような言葉が書いてあって、なるほどなと思いました。信仰が退屈になる、退屈が信仰にとって有識的だというふうに聞かされると、ただしの礼拝信仰生活、退屈なものになっていないか、これは退屈だったとしたら、これは最も大きな、罪を神様に対して犯していることになりはしないか、こんなことをこう鋭くぐさっとこう言われたような気がいたします。今私は伝道に燃える教会ということを全国の教会に訴えておりますけれども、イエス様の十字架、今イエス様が十字架の道を今歩んでおられる、そのところを学んでいるわけでありますけれども、イエス様のこの歩みを見つめながら、イエス様の十字架によって救われたということを本当に受け止めていくと、燃えざるを得ない。何よりもイエス様が私のことをこのように愛してくださっているということを、自分を犠牲にして私の救いのために十字架にかかってくださった、そこに示される深 い強い燃えるような神の愛、そのことを見つめると私たちは信仰の退屈、それはこのイエス様の御業を受け止めきれてない、それが退屈であったら一体どういうことになるのか考えさせられるわけであります。100歳で、毎週礼拝に来て、そして、心にイエスさんの十字架の福音を聞いて熱くされて燃えさせられて、その思いの中で教会の集会には何しろおいしいものを、捧げようと考え、ご自分のできる奉仕を教会にされている、考えさせられるわけであります。明日に対して復活に信仰において明日に対して希望を持つということが、こんなふうに、他者のためにという思いを強めながら主に仕える証しの御業を成している、大変教えられるわけであります。外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされるとパウロは第2コリント4章で言っているわけであります。年を重ねますから外なる人は衰えていく、しかし外なる人はどんなに衰えても内なる人は日々新たにされる。復活のイエス様を信じる信仰によって日々新たにされる、そのような信仰者の歩みが備えられているわけであります。そこで示される御言葉は、私たちの信じる神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ、すべての人は神によって生きているからであるという言葉が示されてくるわけであります。生きている者の神、私たちに対して復活の主はどこまでも生きているものの神として私たちに出会い、私たちを生かしてくださっている、そのことの豊かさが今日の聖書から示されてくるわけであります。最初の御言葉を見ていきますと、さて復活があることを否定するサドカイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに尋ねた。まあ、サドカイ派といえばパリサイ派、まあ、パリサイ派とサドカイ派のことがまず頭に浮かぶわけであります。イエス様の最後の論争がなされます。この後イエス様は十字架の道を歩んでいかれるわけでありますが、その十字架におかれになる直前の最後の論争であります。サドカイ派の人々とイエス様が論争されているわけであります。サドカイ派というのは祭司階級であります。宗教的にも政治的にもイスラエルの領主であり、非常に裕福な、特権階級と言っているのであります。宗教的な指導者であるとともに政治的な指導者、イスラエルを信仰的に政治的に指導する集団、それがサドカイ派と言ってよいのであります。彼らはモーセ五章を大事にします。創世記から始まる旧約聖書の最初の5つの文章、これをモーセ五章と言いますが、最初の5つの文章を神の言葉として権威あるものとして大事にしています。しかしその後の文章は、重んじない、それは新しいものであって、自分たちはどこまでも最初にあった、最初に示された神様からの言葉を大事にしていくということで、サドカイ派の者たちはモーセ五章しか信じない、大切にしないわけであります。そこには復活について記されていない、だから復活はない、 とこのようにサドカイ派は考えるわけであります。彼らは現実主義者であります。この世は神様の御手のうちにある、素直に信じて、またそれゆえに全ては神の御手のうちにあるので、今ローマによって支配されている、そのことも受け止めていく。ローマとうまく手を結んでイスラエルの政治的な安定を図っていく、それがサドカイ派、宗教政治の指導者たちの姿勢でありました。ファリサイ派の者たちは復活を信じています。そして復活についてサドカイ派とファリサイ派はしばしば激しい議論がなされたわけであります。今日イエス様に問うことは、復活などありはしないという根拠として、レビラートコンと言いますが、申命記の言葉、モーセ五章の中の申命記の言葉を引用して、復活はないとイエス様に、問うてくるわけであります。28節で、先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が妻をめとり子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後を継ぎを設けねばならないと。ところで、7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、子がないまま死にました。次男、三男と次々にこの女を妻にしましたが、7人とも同じように子供を残さないで死にました。最後にその女も死にました。すると復活の時、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのです。このような議論をイエス様に吹きかけてくるわけであります。319ページの申命記25章の5節を見ていただきたいと思います。まさに、この聖書の箇所があるところであります。319ページ、申命記の25章の5節。兄弟が共に暮らしていて、そのうちの一人が子供を残さずに死んだならば、死んだ者の妻は家族以外の他の者と嫁いではならない。亡夫の兄弟が彼女のところに入り、めとって妻とし、兄弟の義務を果たし、彼女を産んだ長子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルの中から絶えないようにしなければならない。もしその人が義理の姉妹をめとろうとしない場合、彼女は町の門に行って長老たちに訴えてこう言うべきである。私の義理の兄弟はその兄弟の名をイスラエルの中に残すのを拒んだ。私のために兄弟の義務を果たそうとしません。町の長老たちは彼を呼び出して説得しなければならない。もし彼が私は彼女をめといたくないという言い張るなら、義理の姉妹は長老たちの前で彼に近づいて彼の靴をその足を脱がせ、その顔に唾を吐き、彼に答えて自分の兄弟の家を起こさない者はこのようにされると言うべきである。彼はイスラエルの間で靴を脱がされた者の家と呼ばれるであろう。それをしなかったら人々の前で恥ずかしみを受けるということでありますが、このようにレビラート婚といいますが、長男の妻、子がないままに、子供が死んだ場合、その妻は長男の弟と結婚しなければならない。次男、三男、四男、それぞれ結婚して、しかし死んでしまった。復活したら一体誰の妻になるのか。そんなことはありえない。だから復活はない。サドカイ派の人々は言うわけであります。このような議論に対して問答集のようなものがあって、ファリサイ派の人たちはこれに答えます。天国に行ってから選べばいい、妻が長男と一緒にいたいというならば、それを大事にしてそこで進んでいけばいい。こんな問答集、なんか笑っちゃうような問答集があるそうでありますが、このように、そこでは 名を絶やさない、家計を絶やさない、古代社会においてはそれが何よりも大事なものとされたわけであります。神様が祝福されるということは、家計が続くこと、子孫が繁栄すること、その中に神様の祝福が示される。だから、家計を絶やしてはならない、そのことが何よりも大事にされる社会でありました。そういうようなことからレビラート婚といわれるこのような制度が示されてくるわけであります。このことをもって復活がないと考える、それは一体どういうことかということであります。ここで非常に重要な問題は、神を信じると言いながら、信じていると言いながら、実はサドカイ派の人々もファリサイ派の人々も神なしの生活をしている、神なしの議論をしているということであります。自分の実際のこの世の生活、そのことの延長として復活の世界をも考える、生ける神様がそこでつながってくださり導いてくださるという、神に目を向けることなく、神を信じると言いながら実際に語っていること、議論していること、生活していること、それは神なしの生活をしている、神なしの生活がいかに悲しいものであるか、そのことをイエス様はよくご存知であります。宗教社会でありながら神様のことが強く意識され考えられ、神の言葉を守っていると言いながら、しかし実際には神なしの生活をしている、神が生きているということを忘れた生活をしている、それは神の前における大きな罪、神が生きて愛してつながってくださっているのに、人間は神なしの生活をしている、それがいかに悲しく、また絶望的なことなのか、ことであるか、それは死んだらおしまいであります。長男の妻、その夫が死んでしまった、次々に兄弟たちも死んでしまった、この女も死んでしまった、もう死んでしまったらもうどうすることもできない、そこに神様が働く余地はない、神なしに生きるということは死の絶望の中に陥れられることであります。その救いのためにイエス様は十字架の道を歩まれるわけであります。次の言葉を読んでいきますと、イエス様のお答えが示されています。34節、イエスは言われた、この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するにふさわしいとされた人々は、目取ることも嫁ぐこともない、この人たちはもはや死ぬことがない、天使に等しいものとなり復活に預かるものとして、神の子だからである。復活に預かるものとして神の子だ、天使のように死を知らないものとして神のもとに生きることができる、それが復活によって与えられる新しい世界であることが示されてくるわけであります。この世の生活が神の子においてつながるのではなくて、全く新しい生活が神様によってそこに備えられていく、何よりも死を超えた天使のような神の子として、神のうちに生きるものとされる、ここに私たちの本当の希望があると示されるわけであります。死を超えたこの希望を見つめることがゆえに、あの100歳の信仰者も 礼拝する、礼拝に来ることを喜びとし、その心は燃やされ続けている。その燃える心から教会への奉仕を成しておられる。大変教えられるところであります。イエス様が復活について語られます。37節、死者が復活することはモーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで示している。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きているからであると今日の大きなメッセージが示されます。神は死んだ者の神ではない、生きている者の神だ。すべてのものは神によって生きていると尊い主の言葉が示されるわけであります。モーセに示された、モーセに出会うそのところで神様がモーセに語られた言葉でありますが、その箇所を見たいと思います。出エジプト記の3章を見ていただきたいと思います。96ページ。復活はないと、その根拠とされるモーセ5章、そこには復活について書いてない。しかし本当にそうだろうか。イエス様がこのモーセ5章の出エジプト記によって語られる事柄であります。96ページの4節、3章4節、主はモーセが道を逸れて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよモーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った、まあ、このように示されてくるわけであります。イエス様は最初の者たちに、ここにはアブラハムの神であった、イサクの神であった、ヤコブの神であったとは書いてない。今なお神はアブラハムの神であり、イサクの神であり、ヤコブの神である。そして神はどこまでも生きている者の神だとおっしゃるわけであります。すなわちアブラハムは生ける者の神のもとに、そのうちに招き入れられている。イサクも生ける者の神として、イサクが神のうちに抱かれている。ヤコブも生ける者の神のうちに抱かれて、今はそこに行こうもとされている。神はどこまでも生きている者の神なのだと、復活についてイエス様は語っておられるわけであります。確かにアブラハムは死んだ、イサクは死んだ、ヤコブは死んだ、確かに死んだ。しかし死んだらおしまいではない。この死んだ者が生ける神の御手のうちに抱かれている、そのことが強調されて示されてくるわけであります。最後に詩編を見ていただきたいと思います。この詩編の言葉は、私たちを絶望的な思いにさせられる詩編の言葉であります。詩編の88編、10節から見ていただきたいと思います。詩編88編の10節、925ページに書いてあります。苦悩に 目は衰え、空飛も空飛もしよ、あなたを呼び、あなたに向かって手を広げます。あなたが死者に対して驚くべき御業をなさったり、死霊が起き上がってあなたに感謝したりすることがあるでしょうか。墓の中であなたの慈しみが滅びの国にあなたの誠が語られたりすることするでしょうか。闇の中で驚くべき御業が忘却の地で恵みの御業が告げ知らされるでしょうか。とこのように語られます。もう来る日も来る日も父はあなたを呼び、あなたに向かって手を広げ助けを求めました。苦悩に目は衰え、必死になって死を呼び求めた。しかし死んでしまった。死んでしまった者がもう神様に感謝することができるだろうか。絶望の中で墓に収められた者がそこで誠の言葉を聞いて何になるか。もう死んでしまった、墓に収められた、もうおしまい。しかもその人生は来る日も来る日も死を呼び求め苦しみもだえる人生であった。そして死んでしまった、そこに何の希望があるかと、このように私の心に鋭く突き刺さる御言葉として示されるわけであります。これが神様を見失った人間の姿と言ってよいのであります。神なしに生きる者の姿が示されます。また一方、読んでも読んでも主は答えてくれない、そのような虚しい中に神を見失って死んでしまう。何になるか。そこで死んだ者が神を賛美することができるだろうか。まあ、このように人間の姿が厳しく見つめられ、人間の絶望的な現実が示されるわけであります。本当にイエス様の十字架が救いなんだということをこのことから示されるわけであります。イエス様の十字架の死はまさにそのような死であります。エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私を見捨てるのですかと叫んで、主は十字架に死んでいかれた。人間の悲しい神の前における姿が示されるわけであります。そして主は墓に納められた。もうその墓からどんな希望の言葉、どんな誠の言葉が語られるだろうか。全ては虚しいのであります。しかし私たちはまさにこの死から、墓から主はよみがえられたと復活のメッセージが響き渡るわけであります。死んだ者が再び生ける主の前に導き出されて主を褒めたたえることができる。墓に納められた者が再び尊い主の御言葉、生ける御言葉、その御言葉を聞いて主を高らかに賛美して生きる、そのようなものに変えられていくと復活のメッセージが響くわけであります。どこまでも主は生きているものの神なんだ。そしてこの主によって私たちは生かされていく。アブラハムは死んだ。しかし神はどこまでも生けるものの神としてアブラハムを家に招き、生けるものの神となってくださっている。同じように私たちも確かに死の時がやってくるわけでありますが、それでおしまいではない。どこまでも生けるものの神として私たちにつながっていてくださり、私たちを生かしてくださると今日の御言葉に示されるわけであります。死を超えてどこまでも神は生きているものの神として私たちにつながり、 あなたたちを支え導き続けてくださる、あなたたちの信ずる神はそういう神であることが今日の御言葉から教えられるわけであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に学ぶことが許され感謝いたします。神なしに生きる者、神なしが故に死を超えた世界に対して希望を持つことができず、死において墓に収められて滅んでいくものであった人たちがイエス様の十字架によって救い上げられました。そしてどこまでも生ける者の神として人たちを支え続けてくださる、死を超えた世界においてそこに招いて人たちを幸いな尊い神の国において生かし続けてくださる神の子として尊い御言葉が示されています。このことに新しい深く心を向けることができますように、このような世界に導くために神様が一人子を与えてくださった大変な尊い犠牲のもとに、神の愛のもとに私たちは救われてそこに導かれます。どうぞこの主の熱い愛に私たちも熱く応えて応答して証人として立つものとなさしめてください。次は教会の礼拝に新しく来た方々、求道中の方々を祝してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。